い、というわけで今週もカニ味、始めていきたいと思うんですけれどもね、まあ、最近この、先週含めましてちょっとカニラジの毛色が全然違う感じになっておるのは、まあ、この人が登場するからっていうね、あれもあるんですけども、今週もお呼びしております。どうぞ。
はい、どうも、マイキーです。
はい、どうも。
はい、
今週も引き続きまして、あの、はい、マイキーさん登場ということで、まあ、マイキーさんが登場するということは、
うん、
ね、ちょっと
また10万円相当ね、価値を提供させていただきたい
なと。そうマイキーさんが登場するだけで価値のあるラジオになる、
ね、そう価値ラジオね。
価値ラジ
ですよ。そのうち変わりますよ、これ、ね、ほんまに、ね、リスナーさんほんまに頼ますよ、変わりますよ、タイトル価値ラジって。
ネジ屋さんの出る回数より、このマイキーさんが出る回数が上回ってきたら、ちょっと、
勝ちラジ
になってくるかもしれない。
これ、ほんで、先週、コメント あったんですか、鋼さん。こういう放送してくれよって、マイキークビだよとかあったんですか。
いや、全然ない。その批判ゼロですよ。
あ
ってことは、認められてるってことですかね。
なるほど。もういいんですね、これ。いいんですね。
あ、みんな、あ、なるほど
って。あ、なるほど。
さすがマイキーさんって、勉強なるわって。
マイキーの勝ちラジ。
マイキーの
勝ちラジ。
冠まで、もう、はい、マイキーのってついてる。
そうそう、
乗っ取りっていうことです、
ね。そう、マイキーさん最近油乗ってますからね。
油乗ってますね。ねコテコテですから、ね。
コテコテですわ。乳液塗りまくってますからね。
ガンガン。
そう、美容男子マイキーなんでね。まあそれを置いといて、はい、今年は、今回もね、
はい、
飲んでいただいたわけですけども。
はいはいはい。
あれさ、なんでこんな僕呼んでくれるんですか。
なんで呼んでくれるんですかっていうと、まあそら、ね、大人の事情です
よね。大人の事情っすか。ほう。
まあまあまあ、大人の事情。まあ、いや、マイキーさん出てもらいたかったから。
ああ、なるほど。なんかちょっと複雑な感じあるんでしょうか。まあ明るく行きましょう。ね、
うん、
まあまあ。日本の景気みたいにね、暗くしちゃダメですよ。
そうですよ。
ねえ、はい。でね、鋼さん。
はい。
僕が出たっていうことは、
うん、
なんかそんな話でいいんですか。
そんな話しかしないですからね、基本的に。
いや、僕そんな話しかできないんですよね、最近そういうことしか見てないんで。
あ、なるほどね、
はい、
まあまあいいじゃないですか、専門的なやっぱり話をした方がラジオとして面白いと思うね。
そうなんですか、鋼さん。
はい、
鋼さんね、
うん、
ちょっと前転職されたじゃないですか。
そうですね、
うん、豊かさは変わりましたか。
まあ、変わらないですね。
変わらない豊かではない。
豊かではない、ね。
それは心が豊かではない。経済的な豊かさがない。どうなんですか。
どっちもですね。
どっちも。
どっちも。
寂しい人生やな。
そうそう。これから盛り立てていくために
ね。ああ、ちょっと、
まあ、準備段階みたいな感じ
で、ね。ね、FX のこう相場みたいな感じになってますもんね、今ね。
その急に例えが今までのカニラジにない例えするのやめてください、ね。
いえ。あのね、
うん、
就職、
うん、
鋼さん就職して。
就職。うん、
改めて実感したと思うんですけど、
うん、
変わらんでしょ。
まあそうです ね雇われの限界っていうところですね。
そう、いや、うん、変わんないと思いますよ、うんうん、だって今仕事してるのもね、まあ価値のあるお仕事だと思うんですけど。
価値のある、
はい、
うん、
今ね、2017年入ってきてこれから伸びていくっていうのはね、はいはいはい、
うん、
やっぱり、まあ、僕らが言うてる大好きな仮想通貨もありますけど、
はいはいはい、
AI ってあるじゃないですか、
はい、
ね、もうほんまに全ての業務が自動化になりますよ。
そうですよ、僕の今ね、まあ、仮に仕事してる業種も、うん、まあ、10年後には消えると言われてる職業の一つですからね、はい、
そうですよね、うんうん、オペレーターでしたっけ。
そうですね、
ね、コールセンターとか、
うん、
ね、まあ、コールセンター自体はね、今ちょっとフィリピンがちょっと伸びてるみたいなんですけどね。そうですね、うん、なんかフィリピンっていうのはね、まあ、ちょっとマイキー雑学なんですけど、フィリピンってね、英語なんですよね。
公用語がね。
そう、うん、基本タガログ語っていうのがあるんですけども、うん、やっぱり終戦でね、こう米国にね、
そうそうそう、
してやられてますんで。
アジア圏で唯一の公用語が英語。
そう、ね、英語という形なんでね、うん、英語がすごい綺麗なんですよ。
うん、
シンガポールとか、うん、あの辺の英語に比べても全然綺麗
ですね。訛りがない。
そう、訛りがない、うん。もうほんまにこう綺麗な英語になってるんですよ。で、やっぱりね、電話のオペレーター、
うん、
あるじゃないですか、コールセンターっていうの、うん、まあ、フィリピンがね、すごい、フィリピン人がこうコールセンターですごい仕事をしてると、うんうん、だってフィリピンで夜勤で働いててって言って、うん、うわー、もう全然あかんやん、もう底辺やん、夜も働いて
って
言うんですけど、
みたいな、
違うね、世の中は違うぜって、うん、フィリピンが夜っていうことは、 アメリカは昼ですよ、
うん、時差があるからね。
そうということはこうアメリカ人のこうクレームとかね、うん、そういった対応にこうフィリピン人が夜も寝ずに一生懸命やってるエリートですよ、
うんうん、あやっぱりその分給料もいいですね。
そうですね、うんうん、
フィリピンのまあお仕事よりもその海外の外注の仕事、ね、
もうフィリピーナさん戦でもこう英語喋るだけでもうステータスになるし、ね、もうやっぱりフィリピンすごいなっていうのがね、ちょっとマイキーさん雑学なんですけども、まあ、ちょっとフィリピンはちょっとね、この場で置いといて、
あ、はい、一旦置いといてね、
一旦、はい、って何かあるんですか？
なんかあるかもしれない、
ね、まああるかもしれないですけど、うん、
はい、
日本がねちょっと僕心配なんですよ、
うん、心配、日本の将来売れいってるわけですね。
そうなんですよ、うん、鋼さんね、
うん、
昭和40年、
うん、
40年、まあ、僕らね、うん、生まれてないですけど、まあ、僕らのおかん、おとんの世代ですかね。
そうですね。
おかん、おとんの世代でもないかな、うん。おじいちゃん、おばあちゃんぐらいかな。
昭和40年。
うん、ぐらいのね、うん、うん、あれなんですけどね。実はね、この時のね、うん、平均年収というのは、
はいはい、
あれさん、なんぼか分かりますか？
昭和年収ですよ。年、ね、あ、年収？
年収、うん。昭和年収、ね、今だって、2015年、16年、ちょっと正確にあれですけど、うんうん、だいたい407万円っていうのがね、今言われてますけど、昭和40年の平均年収、何倍だと思います？
あ、難しいですね。あのお金の差もありますしね、うん、まあ、なんか、半分ぐらいですか？
半分ぐらい。
はい、
200万ぐらいと。
はい、
鋼さんは、昭和40年、200年ぐらい、200円。
200円はちょっとやばいですね。
200円はやばいですね。200万ぐらい。
はいはいはい。
正解を言
お
う。447,600円。
なんだってなんでだ44万。年収ですよ。
そうですよ。だいたいね、
うん
うん、この当時ね、初任給がだいたい35,000円から45,000円ぐらい。まあ40,000円ぐらい。
うん、ほんまやね。
って言われてたんです
よ。10分の1
みたいな。4万円ってこれちなみにあれですよ。月収ですよ。
うん。
月収4万円。
もちろんまあ物価も違うんでしょうけど。
そうそうそうそうそう。
すごいね、うん、低いですよね。
でね、ちょっとね、気づいてほしいんですけど、その当時はね、
うん、
4万円でも生活できたんですよ。
うんうん、
今だって、鋼さん手取りなんぼですか？まあ、30万ぐらい。
40万はないですよね。4万ではないですね。
4万ではないでしょう。うんうん、
まあ、なんとか暮らせる、普通の、
なんとか暮らせる。
一般的な暮らしができる金額はね、その
通常の、金額、だって今400万ぐらいでしょ、年収。そやけど全然みんな豊かになってないじゃないですか。
平均そうですね、400万円、ね、そうそうそう、
これね、お金の価値が下がってるんですよ、
うんうん、
そうなんですよ、お金がね増えすぎてるんですよね、これ。
あ、な
るほど、黒田バズーカーポーンみたいな感じで、
はい、
あ、してます、黒田バズーカ、
黒田バズーカで、ね、ちょっと日本円が ね、
バズーカでちょっとやられてしまいましたけど、うん、ねえ、もうほんまに。でこの当時ってね、
うん、
日本ね借金なかったんですよ、
うんうん、
ね、
今はもう借金まみれですから
ね。今ね、だって国債の累積赤字っていうのがね、だいたい毎年発行されて、今1107兆円ぐらい、
うん、
これがね2060年には8157兆円になると言われてますよ、
うんうん、
これはもうあれでしょ、やばいっすよ、
もう火の車ですよね、
ハイパーインフレですよね、
うん、
1億円札とかなりますよ、このうち。あの、ベネズエラでしたけど、どこでしたっけ、なんかね、そういうのありましたけど。
国のあの、おかしくね、単位おかしなるやつね。
そうそうそう。
ほんまに日本円も1万円札からね、100万円札みたいな話になってくるかもしれないですからね。
そうそうそう。もう必要なお金ね、全然ダメですよね。
うん、
しかもね、これ日本の国家予算っていうのがありましてね、
うん
うん、2015年度で、実際日本には 96.3 兆円必要なんですよ。
うん、
予想では
必要なお金ね、
必要な、うん、でもね、僕らが一生懸命働いたお金、うん、納税してるじゃないですか、うん、でそれの税収がね大体どれぐらいと思います？
50ぐらいですかね。
あ、素晴らしい、赤根さん、
はい、
54.5兆円、
はい、全然足りてない、
あーねーみたいな、
全然足りてないです、
ね、これ足りてないのってこれどうしたらと思います？
国債ですかね、
黒田バズーカーですよいや、まあバズーカーじゃないんですけど、もうすっとんすよ、
うん、
ね、
そうですね、借金、借金ですもんね。
そうそうそう、いや、これはね、
増やして、
そんな問題ちゃうやろって、いや、もう僕もね、うん、昔何も知らんかった時は、うん、もう日本、金が、物価が、でもお金吸ったらええやん、うん、吸ってみんなに渡したらええやん、 って思ってたんですけど
錬金術みたいに
そうそうそうそ う, そう無限に増えていくみたいな、
はい、なかったら増やせばいいじゃない、
そうそう、もう吸ったらええねんみたいなね、うん、なるんですけど、まあまあそういうことにできないじゃないですか、
うんうんうん、
ね、もうでもそういうこともあってね、今だって金があるじゃないですか、
はい、
そのお金と違って、うん、だいたい価値の下がらないものって金っていうのがあって、ね、
う
ん、まあ、金っていうのはまあ量が決まってると、
もうね、掘り尽くされますからね、
そうそうそう、あとまあ20年から30年後には地球上でなくなると言われてます
よ
ね、う
ん、
は
い、レアメタルですよ、
ね、そうそう、で今ね、ハーネさんの大好きなスマホ、
うんうん、
パソコン、
うん、パソコン、
サーバー、
うん、
ね、
うん、
こんなにもバリバリ使われてるじゃないですか、
そうですね、
で今後これがなくなっていきますかね、スマホ。
なくならないですね。増えるんじゃないですか、まだまだ。
そうですよ。人間ってやっぱりね、こう便利な世の中を捨てることができないんですよね。
うんうんうん、
一回そこまで行ってしまったら、こう、うん、ね、それを捨てて、また狩りに出て、こう、みんなで一狩りって、わー、でもそんなゲームの中だけじゃないですか。
畑し作ろうぜみたいなね。
そうそうそう。なかなかね、できないでしょ。
うん、
だからやっぱりね、こう金っていうのは価値が上がるし必要性があるんですよね。
一方ですよね、うん、
そうなんですよ。
ましてや数減っていく、もうこれが採掘できなくなるんだから。
そうそうそうなっていくんですけどね。うん、ほんでね、まあ金なんか僕らそんな普通に簡単に、まあ普通簡単に買えるんですけど。
まあ買えますけど。
簡単に買えますけど。もうそういったね、日本円をこんだけ物価がね、
うん、
上が、まあ物価上がってるっていう言い方はちょっと違うけど、
うん、
ね。そんなしょうもないお金をね、
しょうもないお金言うたらあかんけど、しょうもないお金言うな、
まあ、一生懸命働いてるけど、
うんうん、
労働はやっぱりちょっとしんどいよね、
しんどいですよ、もう働きたくないですからね、
はいはいはい、
労働大事とか言うけど、もう働かないに越したことはないと思います、僕は。
そうなん
ですよね、全力で避けるべきです
よ、
避けるべきというか、避けれるもんなら避けたいですよ、
はいはい、まあ、あの僕も受けてましたけど、
うん、
義務教育まで、
はい、
うん、受けてましたけど、うんうん、やっぱりなんか人と違うことをするなって、そういうのがあったりね、
まあ日本の教育ではね、やっぱりまあその通常通り働いて、うん、
はい、
あのまあね、こう定年まで働いて、
そうそうそう、
年金ちゃんと納めて、
そうなんですよ、で
貯金もちゃんとして老後に備えつつ、
そうそうそうそう、
子供を作りみたいな、次世代つないでいくみたいな、
そうなんですよ、お金のね、
それこそ正義ですから
ね、お金の増やし方とかっていうのを教えてくれない
ですよね、ないですよね、全くね、
僕多分子供ができたらね、お小遣いあげて、
うん、
よし、ならこれ今月1000円あげるから、うん、これを2000円にしてこい、
運用しなさい、
そう、
うん、
っていう、それは何でもいいと、
うん、
どういうやり方してもいいから、こう2000円にしろと、やり方は自分で考える、
そんな金持ち父さんみたいなことを言い出すわけですね、
いやいや、ほんまに。
はいはい、はい、
そうそうそう、いや、ロバーとキヨサギのね、
うん、
金持ち父さん、貧乏父さんってあるんですけど、
うん、
ねえ、もうほんまにマイキー父さんはね、
マイキー父さん、
うん、マイキー父さんはやっぱりこう子供に小遣いあげるよ、
うん、
あげるけど自分の好きなもん買ってもええけど、
うん、
次の月には倍にしてこいと、
うんうんうん、
言いたいね、
お金の教育を、
そう、お金の教育をね、やっぱりしてあげなあかんのかなっていうのが、
そう、海外に比べてやっぱそこがまあ弱いというかないから、まあ、まあ日本人、
そうそう、あの、まあ、
海外の競争に打ち勝てない、
そうそうそうそう、もう貧欲やからね、やつらは、
うん、
僕も貧欲やけど、
うん、
もうマイキーさん目がドルですよ最近って言われるぐらいなんでね、
うんうんうん、
あれなんですけど、ほんでね、やっぱり
かな、うん、
ワーキングプア、ワーキングプア言ってるじゃないですか、
はい、
今ね、働いてもしんどい、
うん、
全然生活が一向に豊かにならない、
そう、今日も朝テレビで特集してましたよ、貧困が、日本人でも貧困が増えている、
そう、貧困増えてるし、最近あの若者ホームレスとかもありますからね、
そうそうそうそう、
もう家に住めなくて、
ね、まあ、あの絶対的貧困者は少ないんですよ、その、まあ、ご飯食えないまで行く人は少ないけど、まあ、
うん、
相対的貧困者率が異常に高 い、
ね、貧困率が高いですね、これからね、やっぱり AI の、ね、
うん、
発達によってもうどんどん仕事なくなっていきますよ、
うん、
もう全部自動化ですよ、
うん、
だってね、今この前あのちょっととあるあの有名な方の、まあ、あのメルマガから聞いたんですけど、
はいはいはい、
今ね記事書いたりとか、
うん、
そういうのは AI がね、
うん、
全部できるんですよ、しかも1分で書けるみたいなんですよ、あんだけの記事ね、すごいなと、
もうね、
記者いらんやん、
いらんやん、
そうそうそう、記者もいらなければ、その
まとめブログのあのね、なんかバイトみたいなのすらも機械がやってしまうっていう話ですからね、
そうなんですよね、もうほんまにまとめブログも機械がやり、
うん、
ね、まあまあ全部、まあ今いいねとかもね、自動で見たりしますけどね、
ツールもね、ありますし、
ツールもありますから、もうやっぱりこれはまずいなと、
うん、
何かその なんていうんですか、会社だけではなくて、自分がなんか、ね、こう、売れる能力というか、
うん、
そういうのを持っとかないと、
まあね、
これからも普通に作業をしてるだけの、ね、あの、いや、俺は手に職つけて、
うん、
俺はこの技術を、もう世界にはないこの技術を俺は持ってるんや、
うん、
だから俺はこれでやっていくんや、うん、確かにその技術はすごいかもしれないです、
うんうん、
せやけど広まらなかったらカスなんですよ
ああなるほど、うん、
そうなんですよ、
広める力がなければ、
そうそうそう、広める力がないといけない、うん、でやっぱりね、こうあれですよ、これからは発信力、影響力っていうのが絶対みんな必要になってくる、
うん、はいはいはい、
みんな、いや僕時期やから人と接しない仕事でとか言うて、なんかね、
こう作業でって、あの、
そうそう、
工場のラインを、
ごめんそれ15年ぐらい前のマイキーさんやった
わ、いや僕もそう思ってましたよね、やっぱ人とはなるべく人に触れたくないよねって、接客とか営業とか絶対嫌だよねって
感じ
で、
頭下げてごちゃごちゃ、うん、おっさんにも文句言われても絶対嫌やわとか思ってたんですけど、うん、まあ今なんか気づいたらそんな営業になってるんですけど、ね、僕ね
あの、まあ、それはそれでもちろん得るものもあると思うんですけど、そうそう、
大きい大きい、はい、うん、なんですけどね、やっぱりもうどんどん人の手って離れていって、
うん、
もう一人でできることがもう多くなってくるんですよね、
うん、
これから、
うん、
人と協力せんでももう一人で完結できるっていうのがあって、
うん
うん、だからもうほんまに誰かに頼らなければできないっていう人は、はい、そのどんどん別に頼られなくても俺はこれできるからいいねみたいなとか、うん、そういう人も増えてくるから、もうどんどん仕事なくなっていくんですよ、
うん、
みんな周りを巻き込んでイエーイって言いますけど、その人自身に能力がなかったら誰もついてけへんし、
うん、
ね、もう、うん、なかなかね難しいんちゃうかなと思うんですよ、はい、この世の中、
はい、
はい、で、うん、マイキーさんはねちょっと思っとるんですけど、
はい
はい、やっぱりね、
うん、
こう普通に働いたお金みんな何に使ってるんやっていうのを言いたい、
生活、
生活間違いない
食費、
間違いない、
衣食住ですかね、
衣食住、
うん、に使ってるでしょ、間違いなく。
衣食住
に税金を納めたり、
うん、
そもそも引かれてるものもあるでしょうけど、
はい、ただね、でも今のお仕事しながら暮らしていけてるっていうことは、
うん、
何らかちょっと余裕はあるんですよ、みんな、
まあ確かに死にはしないですからね、
死にはしないでしょ、だからね、マイギーさんはあえてちょっと言いたい、
うん、お、言ってください、
うん、国民に、国民に、いやもうほんまにね、こうマイギーさんなんか偉そうに言うてますけど、これはほんまにみんなのことを思って言ってますよ、ね、
はい、
ほんまにイラッとしてるでしょうけど、ネジ屋さんとか特にね、
うん、何言ってんだおめえはと、
そうそうそう、
今思ってると思うけども、
思ってると
思うけど、そこでもあえて言ってくれるという、
もうあの競馬とかね、まあ、娯楽も大事やけど、
うん、
そういうのをやめてちょっと投資に回してほしい、
お、
僕は、で何も投資って別に株やったり、
うん、
FX やったり、
うん、
バイナリーやったり、
うん、
仮想通貨買ったりとか、
うん、
言うてますけど、
うん、
別にしなくていい、
うん、あ投資をしなくていいと、
そう、
ほう、そういう投資じゃないと、
投資じゃなくて一番最強の投資っていうのがあるんですよ、
うんうん、
マイキーの一番推す投資、
うん、ほう、その投資とは
自己投資なんで笑うんすか、
いやいやいや、
ふざけて
る、自己投資ですよね、ふざけてる、いや全然全くふざけておりませんけど、
ね、何言ってるんですか、
ね、自己投資
結局ね、
うん、
一緒なんですよ、
うん、
FX やったり株やったり、
うん、
まあ、暗号通貨買ったり、
うん、
暗号、まあ、仮想通貨買ったりとかね、うん、まあ、確かにこう短期的にお金を稼いで、
うん、
そういうやり方はあります、
うん、
ただね、それ一回限りちゃうのっていうマイキーは言いたい、
うん、
やっぱりそういったお金の稼ぎ方的なことを無一文になっても、
うん、
また一からこう例えば1000万稼ぐ自分を作りなさいと、う
ん、はいはいはい、
マイキーは言いたいんですよね、自己、
うん、
自己ブランディングをしましょう、
自己ブランディング、
はい、
どうブランディングしたいんですか、自分
を、鋼さんはね、
はい、そんな超具体的に言ってくれるわけです
ね、鋼さんはね、はい、鋼さんはね、まあ何やろ、高層マンションに住んで、
はい、
こうワイン片手にバスローブで、
はいはい、
こうなんかこう写メをバシャってて、今日はステーキだったとかそんなやってたり、
あんやなそれしかもあなたでしょ、どっちか言うたら、
いや僕そんなしてないです、僕ワインとか出さないです
そうなんですよ。あなたそういう人、なんかそういう人が好きそうかなと思う。いい車乗ってみたいな。
車好きですけど。
そんなブランディングじゃないですか。
そんなブランディングですけど。まあ、ブランディングじゃなくてね、
うん、
あの、あれなんですよ。自分の考え方とか、うん、その、まあ、今は実際にお金稼いでる人のセミナーに行ったりとか、
はいはいはい、
まあ、セミナーって言ったらもうね、みんなね、いや、もう絶対洗脳されるあかんとか言いますけど、
はい、
まあ、確かに牛島くんの回で言いましたけど、
うん、
まあ、あんな感じで確かにこれを見てください、日本はどこにありますかというのがあって、はい、違いますって、日本が真ん中にあるという考え方はとか言われます
けど、発想を変えてみてください、ね、
うん、ありますけど、一回ね、まあ、その別にネットビジネスのあれに行かなくてもいいんで、
うん、
例えば、まあ、あの企業のセミナーであったりとか、
うん、
なんかそのマインド的なことであったりとか、
うん、
その今後の日本はこうなっていくから、
うん、
元経済学の勉強しに行ったりとか、で例えばその、まあ、英語の勉強したりとかね、
うん、
そういうのにやっぱりもうどんどんお金をね、ちょっと自分 の1回の見に行くお金を抑えて、そういうのにちょっとずつでも回していってほしいなと、うん、毎日思うんですよ。
そんな意識高いことをみんなに、
え、
意識高いことをみんなに、
意識高いですかね。
え、みんなはもうしんどいんですよ、仕事で。
何がしんどいですか、みんなしんどい、みんなしんどい、
うん、みんなしんどいですよ、もう仕事しんどくて、もうしんどい、うん、しんどい、もう何もしたくない、帰ったらもう寝たい、休みの日はもう散財して、ね、
だから貧困になるんですよ、それやと。
そうなんですよ、だからそうなんですけど、おっしゃる通りなんですけど、だからみんなそれでも、でも、
いやもうやばいですよ、
勉強
ほんまに、
なんで休みの日に勉強しなきゃなんねんだよと言うとるわけですわ。だからみんなはその抜け出せないという。
いいんですね。
ラットレースから。いいんですね、
ラットレースから抜け出さなあかんっすて。
うん。
もう僕はもう実際ね、ちょっと抜け出してますけど、
うん、うん、うん。
ほんまにね、僕もどっちかと言
う
たら、こう、ずっとラットレース、ラットレースやったんですよ。
うん。
ね、僕の話をするとね、
うん、
マイキーさんは、もうネットビジネスとかそんな最初大嫌いだった
んで、うん、そうでしたね、
うん、いやもう稼ぐ言ったらもう自分の体つこで稼がなあかん、
残業したらいいやんけ、
まあ、残業、うん、まあまあ仕事取って、うん、こうもっと夜もバイトしてみたいな感じでね、うんうん、
これで仕事量を増やすっていうね、
そうそう、仕事量を増やす、
はいはい、労働量を増やして、
そう、ある日突然ねマイキーさん、
はい、
マイキーさんのイケメンやった顔がね、
うん、
鏡を見てねふっと思ったんですよ、俺なんかこの辺シミできたな、
疲れてんな、
うわ白が生えてきたなって言って、うん、うわなんか毛抜けてきたなみたいな、うん、
最近笑ったのいつだっけ、
そうマイキーさんね、ちょっと半分僕もねちょっとそういうのあって、うん、鬱になりかけてて、もう誰とも会いたくないっていう時期があったんです
よ、暗かったですよね、
そう暗くて、
うん、
ただまあね、それをね、とあるきっかけで僕はまたこうやって復活することができたんですけど、もうそれまでは悲惨でしたよ、
うん、
もう誰とも会えへんみたいな、
うん、
鋼さんが言うてきても行けへんみたいな、
うんうんうん、
ね、もうこういうのやろうぜって、いやもうええわみたいな、
うん、
もう自暴自
棄、人生終わってましたよね、もうね、
そうそうそう、もうそうなっていくマイキーさんでも変われたんですよ、
うん、
だからあなたにできないはずがないんですよ、
なんで笑うんですよ、
ええ？
なんで笑うんですか、
いやいやいや、何をおっしゃってるんですか、
うん、
もう至って真面目ですよ、
うんうん、
いやもうだからね、もうほんまに何でしょう、僕はやっぱりこう、まあ、仕事して、
うん、
もうなんか自分の時間潰して何やかんやって、
うん、
まあ、確かにちょっとしんどいけど、
うん、
人よりお金はあるけど全く心が満たされなかったんですね、
うんうんうんうん、
そんな時僕の悲しい心を癒してくれたのが、
うん、
可愛いね、
うん、
こう子供ですよ、
子供、はい、
もう子供を見てて、俺はこの子が大人になるまで、
うん、
ね、この子のやりたいことも全てやらしてあげたいし、そういうのをお金の面で苦労させたくない、
うん
うん、で僕のこんな老けたちょっとおっさんと一緒に歩くのも嫌やな、うん、
くらいな、
そう思いながらマイキーさんちょっとやっぱり男マイキーもうこんなんでへこたれてたらあかん、
うん、
俺はもっと飛躍していくんやった、
はい、
子供に夢を見させるおっさんになるんやと、
うん、
マイキー決意したわけですよね。だってもう10代の子供が将来に希望が持てないと、
うん、
ね、いうことで首吊って死んだりとか、
うん、
いじめで死んでしまったりとか、
うんうん、
ね、もう僕そんなん散々見てきて、
はい、
もうマイキーは悲しかったわけですよ、
うん、
なんでこんな夢と希望に満ち溢れるね、こう おっさんになってからの世界を捨ててしまうんやと、
うんうん、
まあそら満員電車に乗っていつも下向いて、うん、とか言っておっさんとか見てたら、うん、大人になりたくねえって僕らでも思ってましたよ、
ね、
大人になりたくない、うん、ずっと中学生高校生でええわと思ってたんですけど、やっぱりね僕ら大人が、
うん、
ガキにうわ何やなあのマイキー頭おかしいやんけ頭おかしいやんけ言われたあれですけど
それはちょっとダメですね、
うん、
意味合い的、いい意味でね。
マイキー、やべえな
ぁ。やるやんっていう。
何してんねん、マイキーって。めっちゃおもろいやん、あいつ、うんうん。っていうね。俺もマイキーみたいになろうっていう、
うん、
おっさんになりたいなと思って、
うん、
もう僕は立ち上がったわけですよ。戦士を立ち上がれですよ、
うんうん
ね。マイキーを立ち上がれということで、立ち上がって、
はい、
今に、こんな元気なマイキーさんに復活したわけですよ。
はいはいはい、
ちょっとね、なんか過去、今まで見ないぐらい元気なマイキーさんですけど。
そうですね。
はい。
うん
なんですけど、どうですか、鋼さん。
何がどうですか、
ね、いやいや、僕はね、やっぱりこう、自分がこれからも家族を守っていかなあかんし、
うん
はいね、もうほんまに陸続きで稼がなあかんですよ、僕は、
うん。
うん。稼がなあかんし、やっぱり心も豊かにしたい。
うん。
ね、だからマイキーはやっぱりこう、自分でもどんどん勉強して、うん、こう、子供たちに教えることをね、うん、こう、吸収していって、
うん、
ね、もういろいろと。楽しいよ。こういうことしたら楽しいよ、
うん。
大人って楽しいぞ。イエーイハッピー、うん、イエーイ、うん、最高みたいな感じで、ね、世界を見せてあげたいんですよ、
うん、
僕は、
うん。
ね。だからやっぱり、こう、今のね、こう、もう世の中もう、ほんまに労働してるだけじゃダメ。
うん。そう
ですね。ほんまにやばい。もうなんとか、こう、自分のコンテンツじゃないですけど、例えばもうほんまにね、ちょっとギターが弾いて、
はい、
あ、お前ギターうまいなって言ったら、もうギターめっちゃ頑張ったらいいんですよ。
うん、
で、もうそれで、ピコ太郎みたいにちょっとなんか YouTube に上げて、それがなんかドカーンと売れたらもうね、うん、それでもう自分のこう、世界観みたいなの作れるわけですよ、
うんうんうん。
だからね、やっぱりこう。
難しいですよね、それ。簡単に言いますけど。みんなピコ太郎みたいに売れないですからね。
まあね、うん、ピコ太郎はまあまあ、うんとタイミングとね、そういうのもありましたから。
ジャスティンのね、
そうそうそう
ジャスティンのおかげですけどね。
そうなんですよ。まあ、ありますんで、もうね、ぜひね、こう、うん、もうほんまに少額でもいいから、自己投資を始めてほしい。
なんかね、その労働に全て費やして人生終わらすのはちょっとやめてほしいですね。
そうか、うん、もう年金に頼ってるのはまずいですよ。
あもうやばいですね。
しませんよ。
うん、払うなとは言わないけど。
そうそう。この辺もね、鋼ブログで書いてるんで、
はい、
ちょっと一度ね、目を通していただければいいと思います
んで。そうですよ。もう、払って、払った上で当てにしないでください。
そうそう。はい、自分の子供らをね、後世までこう、豊かに暮らしていけるぐらいの、おっさんやらなあかんなと、
そうですね。
毎期思いますので、
はい、
ぜひ、こう、皆さん、家族、
うん、
ね、みんなを守っていくために、
はい、
お投資をしていただければいいなと思います。
はい。はい、というわけで、先ほどはマイキーさんのね、熱い話を聞かせていただいたんですけど、何気に黙るね。
燃え尽きた。
熱いですね。27分ぐらい喋ってましたからね。
そんな喋ってました
から、ね、終わった時に、ね、お前長いねんって言いましたからね。
もう多分2時間ぐらい喋ってますよ。
そのこれはラジオやぞって言いましたから
ね。もうなんかね。
もうちょっと何て言うんですか、ゾーンに入ってしまわれて
る、ね。そうなんですね。マイキーさんスイッチ入ったらもうそれしかしないんで。
そう。これは対談動画やぞ。ラジオじゃなくて、これ対談動画になってるぞって。ね、
今日は、梅田のタワーマンションからお届けしています。
まあまあまあ、そんな感じも楽しみつつやって、はい、まあ、こういうのがね、そういう対談動画系ではよくあるんで、よくそういうのも見てもらったら、対してもらったら面白いかと思うんですけれども。
ハーレさんとネジ屋さんでやってくださいよ、対談動画。
対談動画、まあ、まあまあ、毎週してますけどね。
まあまあ、動画じゃないけどね。
うんうん。
まあまあ、対談音声。
そのうち対談動画も公開されるかもしれないですね。
おちょっと見たいですね、それは。
いや、あなたですよ。
なんで僕なんです
か。あなたと対談動画ですよ。
わかりました、はい。
まあ、ほんで、
はい。
次のパートなんですけれども。
お次のパート、まあ、どうしたんですか。
でせっかく先ほどなんかこう一旦まあ置いといてって言いましたけど、 フィリピンがどうのこうのみたいな話が出てたじゃないですか。
言ってましたね。
言ってましたね。
フィリピンパブ行くんですか。
フィリピンパブ、いや、フィリピンの人はもうあのコールセンターで働いたらいいんで。
ああ、まあまあ、ね、
英語喋るんで、ね、
あれちょっと雑学でよかったでしょ。
うんうんうん、
いや、ほんまそうですよ。今伸びてるんですよ、フィリピン。すごいね、うんうんうん。でフィリピンがどうしたんですか。
フィリピンにその関する話題で、まあ、先ほどのマイキーさんはあの、
はい、
自己投資やと。
ほう、
もうそんな株とか別に暗号通貨とか買わんでもいいからって。
そうですよ、そんな別に買いたくない人は買わんでいいじゃないです
か。そこに仕事をしなくてもいいよって言った話をした後にするのもなんなんですけど、うん、
はい、
ちょっと暗号通貨の話
なんです。おお、原根さんの大好きな暗号通貨。
あれだ、マイキーさんも大好きだと思うんですけどね。
まあまあ、マイキーさんもいっぱい持ってますけど。
いっぱい持ってるんですよね。うん、
はい、
そう、まあ、僕らそういうのもね、まあ、運用して。
そうそうそう。
まあ、やっぱなんだかんだ言っても、やっぱり今こう、なんでしょう、儲けれる話というか、儲け話っていうとすごいなんか、う
さんくさく聞こえるけど。いやいやいや、それに乗れるか乗れないかで全然変わってきますからね。
うん。
うん、
いや、まあみんなね、もう僕のさっきの話につながる話で、こう、はいはい、職場でこう話してる人、これはまあブログにも書いたんで、ブログの記事を読んでもらえればと思うんですけど。
はいはいはい。
なんかビットコインって怪しいよね、とか。
おお、あ、そんなん、
ブログに書いたんですか。詐欺だよねっていう、
はい、
ちょのがこう言ってたんですよ。実際に出て。
はいはい、はい。
何それみたいな。
はい。
詐欺だよね、ネズミ講みたいなやつだよねみたいな。
なんでネズミ講になるのそれが。
なんかもう分からへんやつはとりあえずネズミ講とか詐欺なんですよ。
まあまあ、
でも投資が詐欺とかいう、もうわけの分からんところまで言ってましたね。投資詐欺やったらお前投資家全部詐欺やんけと思って。
まあ、ただしい反応なんやろな。
だから分からないものは遠ざけようっていう防衛本能
みたいな。それでいいと思いますよ。それが普通やと思います。うん、普通の
判断
と
思います。普通やけどいいかなとは思う、
ね。いや、普通じゃダメなんですけどね。
そうなんです
よ。頭おかしいぐらい、もう、はち切れてるぐらいのマイキーさんみたいな感じですよ。
うん。そう、まあそうなんですね。やっぱ突き抜けないと、今の時代は。
そうそう。だってマイキーさん普通になんかこう、うん、あれですよ、なんかもう、うん、いや、もう株とかやっても流しない。いや、FX なんかな、金ないしな。うん、もうやったらええやんけ、別に1万円ぐらいができんねんから。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
いや、そんなん言いますけど、やれって言いますぐ。ダウンロードせえや、とか。
だから本当にパチンコに行くくせに他のリスク取らないですからね。
そうなんですよ。
ね、それがよく分からへん。そうそう、まあまあまあまあ、パチンコとかもエンターテインメントとして、まあ、娯楽の部類に入るのかもしれないけれども。
いや、だからもう、その娯楽に回す金をほんまに自己投資に回してほしいね、僕は。
みんな、その、だからですね、蓄積していって、こう、10年、20年後の、あの、生活よりも今の快楽を求めてしまうのが、もう人間なんですよ。
10年後、20年後、ホームレスになってるかもしれへんのにね。
そうですね。
いや、ほんま、ほんまやばいですよ、言うとくけど。
やばいですよね。やばいけど、その、やばくないように、こう、うまいこと、こう、社会が。なんとかなるよっていう雰囲気を醸し出すじゃないです
か。なんとかならん
っていう、ね。なんとかならない可能性も高いんですよね。
ほんまならんすよ。
まあ、そんな中、まあまあまあね、はい、こう、先週もビットコインやのどうのこうの言ってましたけど、
はい、
ビットコインだけが暗号通貨じゃないじゃないですか。
あ、鋼コイン。
鋼コイン。
お、
これはちょっとプログラマーの人おったらちょっと作っていただく。
カニラジのポイントみたいなもんですか。1コメント1鋼コイン。
スマイルガバスみたいなね。
そうそう。1鋼コインでいいんじゃないですか、それ。
それ需要がなくて、こう。
暴落する。
暴落するって。
だいたい多分何言うてるかわからんから。
1鋼コイン 0.00001 円みたいな話
になってくる。ああ、そんなんやったらみんな500鋼ぐらい買いそう
です。500
鋼。ね、はい、
とりあえず持ってみてくださいとか言うんですよ。
はいはい。
まあ、鋼コインは出ないんですけど。
はい、出ないですけど。
で、まあ、そのフィリピンですよ。
ほう。
フィリピンに関連した暗号通貨。
お、何ですか、それ。
が、
ほう。
新発売。
新発売
ですよ。
ほう、なんなんですか、それ。
この言い方するとすごい間抜けですね。
はいはい。何ですか、それは。
いや、まあ、概要といいますか、
はい。
その先ほど言いましたけど、
はい。
まあ、フィリピン、
うん。
まあ、その英語喋れると、
はい、
まあ、そういったのもあってフィリピンの輸入でやっぱ一番こう伸びてきてるというか一番大きな部分を占めてるのが人の輸入じゃないですか。
人の輸入、
これマイキーさん詳しいと思うんですけど何て言うんでしたっけこれ。
OFW ですか。
OFW、 それ何の略でしたっけ。
オーバーシーズフィリピノワーカーズ。
何しか、まあ、海外に輸出、働きに出て、まあ、出稼ぎ状態で働きに出て、
はい、
その人らがまあ国に仕送りをしてるような感じじゃないですか。
そうですね。フィリピン人ってみんなね、うん、旅行行ってちょっとホテル泊まった時のイメージと思ってますから。ベッドメイクさんってね、
はいはいはい、
結構外人の人多くないですか。
多いですね、
うん、今結構フィリピンの人がね こうそういったベッドメイクやったり客室の掃除やったりとか、
日本だけじゃなくもう海外いろんなところ
で
ね、
うん、ほんであの何でしょう、今ねあの日本でもその家事代行サービスってあるんですけど、
はいはいはい、
それ頼むと大体こうフィリピン人の女性の方が来てくれて、
うんうんうんうん、
でめちゃくちゃ丁寧に仕事してくれるってね、
そうですね、仕事はちゃんとしちゃ
うんですね、そう
英語もできるから、まあ英語圏でもいけるし、
フィリピンパブでなんかオカマみたいなやつがフィリピン人というイメージはありましたけど、
う
ん、
そうですね、
今もう全然違うんですよ、
フィリピンという国自体がね今イメージ多分日本人絶対悪いですから、
それもドゥテルテ大統領がなんかねこうやって麻薬の人間は麻薬やってるやつはイカれてる、全員ぶち殺してしまえとかってそんなん言うからじゃないですか、
まあ、それは確かにそれはちょっと多い多いと思いましたけども、
そうそう、まあまあ、そこもその一面だけ報道されてるからそういうイメージになるんですけど、まあ、まあまあね、
まあ、やフィリピンパブのイメージ強いですからね日本ね、そ
う、うわフィリピンって言ったら汚い臭いっていうオカマみたいな、ね、
汚い街のイメージですよね、そうそうそう、あなんか治安も悪そうみたいな、はい、
でそれが、まあうん、で出稼ぎ労働者ですね、
そうです、出稼ぎ労働者たちがまあ、うん、その国送るときにですよ、
はい、何を送るんですか、
お金ですよ、
お金
送るときやっぱりこう、
そういうことですか、
うん、
海外に出稼ぎに出る理由は、うん、フィリピンってやっぱりちょっと物価がね、
うんうんうん、
まあ、物価が安いというか、うん、基本的に平均年収が4万円ぐらいしかないんですよね、
そうそう、さっき聞いた日本のね昔 の,
あの日本の昔の昭和の40年ぐらいの話なんですけど、うんうんうん、今まさにその時の当時の日本の状況がフィリピンなんですよ、
はいはいはい、
ね、まあ、まあ戦後あってちょっと間もない日 本, 語、うん、日本ぐらいっていうようなイメージで、
はい、
でもうほんまに4万円ぐらい で,
そうです、ね、
はい、やってるんですけど、うん、やっぱりフィリピン人で英語もできるし、
はい、
ま、だいたい英語できたらもうどこでも働ける世の中なんでね、うん、今やっぱり外に働きに行って、うん、日本だけじゃなくて、うん、もう海外ね、アメリカとかイギリスとか行って、
はいはい、
通訳の仕事したりとか、うん、そんなんも全然できますし、うん、やっぱりそこでお金を稼いで少しでもやっぱり、うん、マイキーさん発想でこう、うん、現地の家族に、
はいはいはい、
ね、仕送りするというような形なんですけども、
うん、
はい、うん、仕送りするときにね、実はねこれ羽賀さん、
はい、
あれなんか僕が説明してるけど、
いや、いいですよね、
送金するのがねすごいお金かかるんですよ、国際送金って、
ね、まあそのまあ、ビットコインの時に言いましたけど送金の手数料っていうところですよね、
そうなんですよ、
お金送るのは、ね、まあ、日本国内って知れてるけど、まあ、海外送金ってすげえ金かかるっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、
ここがでかいんですよ、
そう、
本来だから、
うん、
ね、母国に送れるはずだったお金が、
ほう、
たらまあ日本やった日本から母国に行くまでに、まあ、差し引かれるわけじゃないですか、手数料
として。確かにね、うん、
もったいない、
だってだいたい1回送金するのに5000円ぐらい言われてますもんね、
5万円送った5000円みたいな取られたりとか ね
10% でしょ、
うんうんうん、
たまらんな、
でまあまあそれがまあそれをやっぱり補填するためにはビットコインみたいなものもあるわけですけど、
そうですね、
ビットコインだったらまあそれがほんまに何十円になったりとか、
そうそうそう、まあまあね、そのもともとフィリピンの出稼ぎ、
うん、
ね、その出稼ぎ労働者、
うん、
ね、OFW っていうんですけどね、OFW、これまあちょっと覚えておいてほしいんですけど、うん、年間ねこの送金の、
うん、
まあ、市場規模ってどれぐらいあるかって言ったら3兆円あるんですよ、
うん、3兆ですよ、すごい金額じゃん、3兆円がこう
3兆円ね、まあ、これ日本円換算してくれてますけど、
うん
うん、そんだけのお金がフィリピンの国に送られてきてるわけですよ、
うん、はいはいはいはい、
これはでもねあれなんですよ、実際にもうほんまに5000円もったいないじゃないですか、
もったいない、
だからもう普通にお金としてこう送るんじゃなくて、うん、郵便物あるじゃないですか、
うんうん、
国際郵便みたいなね、はいはいはい、あれに要はぬいぐるみのなんかこうポケットの中にこう封筒を入れてそこにお金入れて送ったりとかして
る、お金として送るんじゃなくこう物を送るついでにこう隠すみたいな
ね、そうそうそう、そういうので送ったりしてる人らもおるんですけど、それは分からないですから、
それは入れてないっていうことですね、
そうそうそう、
だから分かってちゃんと正式な手続きで手数料もさっ引かれて送られてるのが3兆円、
そうなんですよ、で、うん、手数料がねだいたい年間3500億円、
うん、
ということで、これがね今やっぱりフィリピン海外にどんどん出ていってるんで、
はいはい、
毎年1500億円ずつ増えてきてると言われてるんですよ、
うん、今で3500と、
そうそうそう、
でも3500億円がもう、うん、本来やったらまあ遅れた、
そうなんですよ、
母国に遅れていた、
そんだけのお金がどこに消えてんと、
ましてやまあその言ったフィリピンからしたらフィリピンに3500億円が入ってたってことです
ね、フィリピンの 家族たちにね。
そうで、まあ、フィリピンの経済に使えたお金ですよ。
そうそうそうそう、うん、ドラゴンボールでいうとウーブのお母さんにこう送金するねお金が、
うん、
ね、そんだけなくなってるわけですよ。
その例え余計分かりにく
い。あれウーブしてるでしょみんな。
ウーブのお母さんに。
いやいやいや、お前の母ちゃん。
まあまあまあ、そうそう、まあまあまあ、ちょっとフィリピン人っぽいしね、ウーブなんか。
そうですね、はいはい、魔人ブーの生まれ変わりですけど ね、
はい、ね、はい、
言われますので、ここでね、ちょっともう一回花根さん、
はい、
マイキーの暗号通貨メソッド。
メソッド、おメソッド、はい、
ちょっとねおさらいしたいと思います、はい、暗号通貨のメリットね、ここでちょっと説明しておくと、う
ん、はい、
まあ、全世界で24時間いつでも使用できますよ、
うんうんうん、
両替の必要がないんですよね、
うんうん、
まあ、要は全国共通通貨みたいな、
銀行を介さない、
ユーロのほんまに世界版みたいな感じ、
う
ん、
はいはいはい、
そんな感じですよね、
そうですね、はいはい、
で実際にもう一つ、
うん、
個人同士で直接取引ができるんで手数料がほとんどかからない、
中央銀行を介在しないっていう、
ね、そうそうそうそう、うんうん、そうなんですよ。でもう一つ、スマホ一つで、
うん、
誰でも、
うん、
ワンクリックでではないですけど使うことができますよ。
まあ、そうですね、 QR コード読んだりとかいろいろ、
ね、まあ、確かに今スマホじゃないとパソコンでビットコイン送金できる人ってちょっと少ないと思う。
そうですね、
うん、ちょっとあー分からないですなんか誰か言いそうなんであーごめんなさい、
悪意があります、ね、はいはい、
いやまあそう
なんです、まあ、でもまあ大体誰でも
はい、
はい、
そうなんですよ、うん、で実際にね、みんなもビットコインって詐欺や詐欺やって言うてますけど、うん、導入の企業、ごめんなさい、言うてない、導入企業というのがね、うん、今、1000社を超えてるんですよ、
うん、
もう突破して、で、これからね、鋼さんの大好きな、
うん、
とある通販サイト、
うん、A から始まるところ
ですか、 A から始まるところ、はい、これが OK になったら、
うん、
どうなるでしょう、鋼さん、
はい、まあ、ビットコインの需要が高まりますね、
やばいですよね、
やばいですね、エマゾンがね。アマゾン社がもうビット決済しますせって言った瞬間も
やばいですよ、
使い、みんな使いたい、
そうそう、うん、まあ、今これラジオ撮ってるのが大体今8万、まあ、9万円ぐらいかな、
そうですね、9万弱っていうところで、9万円ぐらい
ちょっとね、まあ、若干今落ちてるんですけど、これがね、
買い得じゃないですか、
アマゾンがビットコイン対応、
うん、
やったら大体20万から30万になるという
か、なるでしょうね、ね、全世界ですからね、
全世界ですからね、うん、だって手数料、アマゾンプライム会員じゃなくてもいいんですかね、これ。
いいでしょう。アマゾンプライム会員しか使えないっていうのもちょっとあれですけど。
もう切れますけどね。アマゾンプライム会員じゃないんで、
なったらいいんですよ、みんな、プライム会員。プライム会員の4000円ぐらい払え、みんな。
なるほど。手数料で十分いけると。
いいサービスですよ、
ね、本当に。なるほど。はい。ということですよ。
うん、うん。いや、ほんまもっと、アマゾンが入る前に買うか買わんかって結構な、ね、ターニングポイントだと思いますよ。
まあでもね、確かに僕らもすでにこう便利さ分かってるから、
分かってる、
買ってそのまあプラス投機目的でできるんですけど、うんうん、なかなかね、その良さを理解できなかったらいくら投機目的で持ってもええよって言うけど、そうですね、やっぱ必要性感じひんし、
まあ確かにいらないですもんね、なくても生きていけるし、日本人国外送金せえへんし、
そうそうそうそうそう、だからね、うん、ちょっと今フィリピンのお話を今回出させていただいてるんですけどね、鋼さん、
うん、
で実は、
うん、
ビットコイン、
うん、
ビットコインでこれフィリピンに国に送るんですか、
うん、違うんですよ、
違うんですか、
戻ってきたんですね、話、
そうそう、うん、いやいや長いって言われるからさ、話まとめな
そこでですよ、だから、
はい、
まあ、フィリピン自体がその3500億円先、まあ、損してるって言いましたけど、
はいはいはい、
そう、もったいないじゃないですか、そんなん、うん、取りこぼしじゃないですか、
そうですね、
もうそんなんすんねやったら、まあ、ビットコインを使うっていう手ももちろんあるんですけど、
はい、
じゃあもっとその国上げて、
うん、
なんかそれ用に作ったらええんちゃうの、
それ用に作るっていうのは、
その、まあ、暗号通貨をですよ、
はい、ああ、なるほど、
じゃあちょっと作っちゃおうかということでできたのが
ドゥテルテコイン、
ドゥテルテコイン、
え、違うんですか、
言いにくい、
ドゥテルテコイン、
ドゥテルテコイン
って DC って書いてる、ドゥテルテコイン
DC みたいな、
じゃないんですか、
じゃなくて今回、
はい、
新しくね、
はい、
こう、まあ、多分世間的に発表はされたの最近だと思うんですけど、
はい、
ノアコインっていう、
なんかプロレスの団体です
か、ノア三沢がやってたね
え、
そうですよ、ノア、
ノア、
ノアコイン、これが
はい、
フィリピンの、
ほう、
まあ、フィリピン初っていうことでもないんですけど、まあ、
はい、
これそういうためにまあ発表されたものがあるんですよ。でこれがプレリリースが1月の11、12、
何なんですかプレリリースって、
まあ、先行発売みたいなもんですよ。
ほう、
知ってるでしょうけども、
ほう、
がいつでしたっけ。
1月の11日ですね。
知ってるやんけ、
はい、いやいやいや、はい
に発表されたと。もうだから今買えるんですよ。
買える、
買える、
ほう、
だから使えないけど買える状態ね。
ほう、
まあ、まだプレリリース段階なんで、こうプレリリース1期2期と経て最終的に市場公開されて、やっとそこでまあその価値が出て、まあ使えるように流通し始めるんですけれども、そのプレリリースが開始されたと。
ほう、
でこれを今、はい、押したいと。
ストレートっすね。
いやもうそらそうですよ。
いや僕いらないっすわ。
ほんまですか。
はい、
なんでなんですか。なんでなんですか。
だって別にビットコインでいいじゃないですか。
ああそうなんですか。
うん、
はい、わかりました。ありがとうございました。
なんで。いやいや、でも、うん、そうやったらビットコインだけでも、
うん、
と思うんですけど、うん、やっぱりそのノアコインじゃないと、
うん、
あかんという理由があるんですよね、やっぱりね。
そうですね、
うん、でまあまあ、確かにね、僕らビットコインビットコイン言うてますけど、はい、ビットコインにも実はね弱点があるんですよ。
ああなるほどね。
弱点言うてしまっていいのかなっていうのがあって、まず一つ、
うん、
ビットコインっていうのはね、決済完了までだいたい平均約10分かかるんですよ。
ああなるほどね。
うん、送金自体は早いんですけど、
認証されるみ
たいな、そうそう、ウォレットにペンディングとか出てくるの、あれだいたい10分ぐらいかかるんですよ。3段階ぐらいちょっとね、うん、やりまして、で実はこれが今の段階で平均10分って言うてるんで、うん、持つ人が今後世界中に広まって大きくなれば、うん、さらにちょっと決済が遅くなっていく
んじゃ
ない
かと。今のこの使用頻度でまあ10分って感じですかね。
そうそうそう言われてるんで、うん、もうほんまにあと4年後5年後ぐらいにもうみんなが持ってると思う。そうそうそう、
ね、Amazon とかが使い始めてこう流通し、めちゃめちゃこう流通され始ましたら、もう
そう
追いつかないと。
そうなんです、
全然スピーディーじゃないやんけっていう話になるってことですね。うん、うんうんうん、
そうなんですのがあってね、まあ、ちょっと問題があるなというのがあるんですよ、うんうん、でビットコインってね、確かに作った人間が誰かわからない、サトシ・ナカモトっていう人がね、うん、開発者は言うてるんですけど、
誰かもわかんないですよね。
そうなんですよ。で実際にやっぱりプロモーションしたりとか、
うん、
インフラ整備を行う運営会社っていうのはいないじゃないですか。でもおらんし、
そうそう、 どこが運営母体やねみたいな感じです
よね。そうそう、もありますし、
うん、
で日本人結構ねビットコイン今情報を仕入れていってるんで、はい、なんか日本円とビットコインの価格だけなんかすごい上がり下がりしたりとか、
そうですね、う
ん、そういう相場がすごい動きが多くて、
うん、
でね、もう一番問題なんが、うん、ちょっとビットコインのせいで環境破壊するんだりしてるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、
マイニングってやつですか。
そう、なんかちょっと前の放送に言ったと思うんですけどね、はい、マイニング言うて、要はまあなんかパソコンで計算を解いたらなんかビットコインもらえるよみたいな言うたと思うんですけど、あれをアホみたいに今みんなやっとるんですよ。
そうなんですね、高いこうハイスペックパソコンを。
そうなんですよ、アイスランドとかね、ああいったところに寒い国にね、
うんうん、
こうパソコン工場みたいなの作って、はい、パソコン工房じゃないけどね、
パソコン工場
並べ、うん、作って、
はい、
スーパーコンピューターみたいなの作って、うん、もうそれに演算もうグワーって
計算させて競争競いやって、
そうなんですよ、
まあ、買ったやつがまあ報酬もらえて、それでまあビットコインがこう
10分間に今 12.5 ビットが、
うん、
マイニング、
うんうんうん、
コツコツコツってこうねザクザクザクザク出てくるというわけなんですけど、はいはい、それをみんながみんなやるから、
うん、
やっぱり非常に電力の消費量が今半端ないんですよ、うんうん、
まあ、そのおかげでまあもちろんその何このシステム成り立ってんねんけど、まあ、無益な争いっちゃ無益な争いですよね。
そうなんですよ、うん、まあ、ちょっとねやっぱり地球環境もこれから考えていかなあかんなっていうのがあって、実はそのビットコインの弱点を、
うん、
ね、
補うというか、まあ、改善したもの、
うん、そう、それが
ノアコイン
なんですね、鋼さん。
さすがマイキー、ね、まあ、ほぼほぼマイキーさんが解説してくれてるんですね、まあ、マイキーさん知らないふりしてますけど、これめちゃめちゃ詳しい人なんですけどね。
マイキーさんカンペあるからね
そうですね、
はい、
まあいいじゃないですか、
はい、いや
いいとこを紹介しましょう。
そうです
ね、この、
うん、
なんでビットコインじゃなくこの他のものが普及するかっていったら、まあ、必然性みたいなものが他のものにあるから、まあ、例えばまあいろいろ言うとややこしいですけど、まあ、そのビットコイン以外のやつがでもあるんですよ、上位でね、
何
本
かね、いろいろ、イーサリアムとかリップルとか、
ね、なぜそれがまあ普及するかって言い出すと、まあビットコインにはない能力というか特性を持ってるからっていうところでね、
はいはいはいはい、
ノアコインもそういったところがあると。
まあ、フィリピンの国内でね、うん、使えるようなお金ということで、うん、でさらにすごいのがね、うん、これノアコインっていうのが、
うん、
あのノアコインを、
うん、
まあ使うための町みたいなのができるんですよね、これ。
うん、
川根さん、ご存知ですか？
ノアシティ。
そう、世界初の暗号通貨シティというのがありましてね。
やばいですね、なんかすごい電脳未来都市みたいな感じですね。
そうそう、これね、あのフィリピン・マニラに、うん、あのグローバルシティというのがありましてね、
はい、
そこもともと、まあ、あの基地やったんですよ、
あ、はいはいはい、
米軍のね。
うん
うん、まあ、そこが、まあ、撤去して、そこを、まあ、あのフィリピンがちょっと国際的に開発していこうということで、はい、うん、今、すっごい経済成長してるんですよ、うん、もうほんまなんかイメージ的にはシンガポールみたいな感じ、
高層ビルも立ちまくってるん
ですよ、ね、ぶわー立ってると、
急に、
そうそうそう、もうほんまに東京を目指してるのか、これみたいなね、そういうぐらいに似てるんですけど、まあ、第二の、その、そういったグローバルシティを目指してる、
うんうん、
それがノアシティということで。うん、でそこではなんとね、すべての場所で暗号通貨、
うん、
ノアコインが使える街になってるんですよ、
うんうん、もうそれノアコイン使う前提で作られてる街って、
ね、そうそうそう、うん、まあ、あのフィリピンのマカティという都市からだいたい車で30分ぐらいで行けるとこみたいなんですけどね、はいはい、で場所があのね、敷地が40ヘクタールって言ってます、
うん、
あー、わかんねーっていう感じです。
東京ドーム何個分ですか？
まあまあなんかいっぱい東京ドームいっぱいなんですよ、
うん、
でいっぱい分。そういうね、実際にあの国がね、
うん、
あのそういった運営で、
そうです、国を挙げて、だから
そうそうそう、やってる
プロジェクト
ね、
でなんか大手の言ったら企業がいっぱい参加してる、
うん、そうそうそう、でもちろんね、そこにはうん、あれですよ、世界、
うん、
世界中のね、まあ富裕層じゃないですけど、
はい、
あのフィリピンは、
うん、
今なんでこうドゥテルテさんが麻薬をこう撃滅してるかって言ったら、うんうんうん、イメージ悪いんですよ、フィリピンって。
そうですね、
まあ、経済発展した後に次何するかって言ったら、やっぱり国のイメージを良くするということをね、国政で取り組んでるみたいなんですよね。だから、まあ、あえてこうドゥテルテさんはああいった形で言うてるんですけど、うん、僕大好きなんですよね、ドゥテルテさん。トランプ氏も大好きやし、
うん、過激なことを言う、
そうそう、過激な、過激に行こうぜみたいな、うんうん、あれなんですけど、うん、でそこではね、もう実際ね、2017年から、
うん、
あのアミューズメントシティみたいなの
ね、
作るんですよ、
うん、
でいろいろ遊べる場所、
うん、
でその後にはもちろんショッピングモールができて、
そうですね、
レストランができて、でその後ができれば最終的にホテルだって、
うん、
でまあ、ホテルが建つということはやっぱり外国人、
うん、
ね、観光にしたいんで、やっぱりフィリピンが今国勢で上げてるのがカジノなんですよ。
カジノですよね。かなり今伸びてきてるんですよね。
まあまあ、このカジノって聞いてまた噂ぎやと思ってる人も
日本も言ってますからね、でもね。
そうそうそうそう。
今ね。
カジノはまあ確かに道元が発つっていうのはありますけど、うんうんうん、ただ、まあ、カジノの、ね、うん、国際的な相場っていうのはね、やっぱりすごい大きいので、
うん、
まあ、フィリピンなんかカジノ大国言われてるぐらいなんでね。
そうですね。
そうそうそう。
今結構上位。
そうなんですよ。
マカオとかがすごい
ですね。そうそう。今マカオがすごいんですけど、はいはいはい、今度ね、今度というか去年の11月に新しくね、うん、岡田マニラっていうところで、
はいはいはいはい、
すんごい、
うん、
ね、アミューズメント施設、カジノができましてね。カジノ
でっかい施設。
そうそうそう。うんうん、まあ、岡田マニラでちょっと YouTube かなんかで検索
してみます。岡田言うぐらいから日本なんですか？
日本なんですよ。
ほう、
はい、
何の岡田ですか？
え、世界の岡田。
世界の岡田。
岡田。
世界の岡田。岡田って聞いたらもう阪神の。
何ですか、阪神の。
岡田掛布バースの岡田かだと思って
しまう、ね。パチンコの方ですよ。
パチンコの方の。
パチンコの方ですよ。
はいはいはい、
はい、
何でしたっけ、パチンコの。なんかどっかの会社の社長ですよね。
どっかの会社の社長
ですよ。サミーじゃなくて、何
て言うのかな。サミーですよ。
サミーか、サミーか。
はい、
そうですよ。サミーかなんかの。
はい。はい、
そこが、ね、まあ、出資してる。
そうそうそう、うん。まあそういうカジノがあって、ちょっと岡田マニラってこれ規模すごいんで、ちょっと一回 YouTube で検索してみてください。はいはいはい、まあ、高橋さんでた。リンク貼っといてください
。あ、はい、わかりました。
ね、そんな感じなんでね、うん、今は国勢を上げて、すごい上げていってるということでね。
うんうんうん、そうですね。日本もこんなん、うだうだやってる場合じゃないですね。
そうそうそうそう。うん、もうほんま世界に目向けてね、いろいろもうほんまに、ね、リスクヘッジしていかなあかんなと思うんですけども。うんうん、で、またね、これ、ノアシティっていうのもできるし、
はい、
で、基本的には主要通貨に対応してるんですよね。もうドルでもユーロでも日本円でも何でも換金できると。きっちりやっぱりちゃんと自分がお金払って、うわ、そこから日本円にちょっと戻したいけど、換金できひんってことは絶対ないと。うんうん、で、やっぱり今ね、コインチェックでも、日本でもね、うん、コインチェック電気言うて、電気料金ビットコインで払えたりとか。
まあ、コインチェックっていうのはビットコインを、
まあ、そうか、うん、ごめんなさいね。ちょっとね、その辺が、ちょっとごめんなさい、説明不足でしたけど。 うん、まあそういったところのノアコインで、まあ、電気料金も支払いできる、うん、まあ、ノアシティというのがあるぐらいですからね、これもちろんマニラとかその辺でも、うん、セブ島とかのね、うん、旅行行った時にこうノアコインで行ける形になっていくんかなと、
う
ん
う
ん、
そう、その分も持っとったら便利ですよね。
セブ島ってめっちゃ綺麗ですからね、フィリピンで。ハーネさんは絶対行きたいところ
だと思います。行きたいですね。
ハーネさん大好きだと思います、
はい、
うん、だと思います。はい、でもちろんその国がね、
うん、
制作してあげるプロジェクトなん で、ね、これノアプロジェクトって言うんですけどね、
うんうん
うん、もちろん高速道路、機内広告、
うんうん、
ね、でもうそこでもうめちゃくちゃ宣伝すると、
あ、
ノアコイン、
まあ、先ほど言ってビットコインには運営母体全然ないけどみたいな、
そうそうそうそう、
これはもうバックにフィリピンついてますよ、ね、
そう、もう国で挙げてる国政なんで、もう
まず間違いない、まあね、詐欺詐欺言うけど、まあ、これはもう国絡んでんねんぞ、
そうそうそう、
これが詐欺やったらフィリピンが詐欺やんけみたいな、
そう、確かにね、うん、そうなってくるんで、うんうん、でもほんまにこれね、暗号通貨ってほんまに詐欺が多いんですよ。
まあね、
うん、でまあマイキーさんも実際ね、暗号通貨いろいろ勉強してるみんなで、いろいろ失敗もしてるんですけど、うんうん、これはもうほんまに間違い、なんかそんなやつが言うたらね、詐欺っぽいけど、だからほんまに国を挙げて、
そのね、なんか心配性なんやったら、この国がじゃあバックについてるコイン買えよって思いますね。
そうそうそう、
買えよって買わんでもいいけども。
そうそうそう、で、まあ今、ビットコインの両替所って ATM ってあると思うんですけど、
うん
うん、でもちろんそういうノアコインの ATM、
うん、
世界中に設置もするし、
その予定
で、そうで、世界中に取引所もできるし、うん、そのうちまあコインチェックとかでも扱うんちゃいますか、
そう
です、ね、コインチェックも実はさっきビットコインで、ね、
うん、
買えるとこ言ってましたけど、うん、イーサリアムとかね、他の通貨も買えたりするんで、そうそうそう、あって、でもちろんね、チャージ式の今クレジットカード、ビザカードみたいなのあったりするんですけど、はいはいはいはい、そういったところで自分の持ってるお財布の中のノアコインを、クレジットカードで切ったりっていうような機能もできるようになっていくと、
うんうんうん、
もうこれは現金いらんぞみたいな。
ほんまですよね。
ペソがなくなる時代ですね、言うてる間に。
そうですよね。
ペソ、
その効果とかキャッシュ、キャッシュレス時代。
そうなんですよ、
うん、便利じゃないですか。
はい、これはやばいなと。
これはもう確実にその需要が、まあ、その先も初めに言ったその海外から送金する際も、
うん、そうそうそう、
これを使えば、
そうなんですよ、
取りこぼしもなく、この、
そう、取りこぼしがないというか、ね、もう手数料がもう全然かからないんですよね、
うんうんうん、
5000円もかからない
ですよ、はいはいはい、
ね、
今までこう隠してね、荷物の下に隠して入れてたやつも、じゃあもうノアコインで送ればいいやみたいな話になってくるし、
なんですぐ送れますし、
そうですよね、
もう明日食べ物がないって言うてる時でも、いやもうそんなやったらこれ送るかピって言った頃、ああこれで買い物できるみたいな、
これでノアシティで買い物できるし、
バナナ食えるみたいな、う
ん、まあ、何やったらそのノアシティいかんでもその換金して、ペソに換金して別に使うこともできるやろ
うし、ね、そうそうそうそう、で、フィリピンがなんでね、
うん、
こう暗号通貨使わなあかんねんっていうところなんですけど、うんうん、まあ、もちろんその送金もそうなんですけど、うん、いや別にペソで払ったらええんちゃうんかって言われなんですけどね、うんうんうん、日本ってね、ほんまに幸せなんですよ、
うん、
原田さん銀行口座持ってますよね。
持ってます持ってます。
フィリピン人って口座持ちたくてもね、持てない人がたくさんおるんですよ、うんうんうん、そうなんですよ。
そうですね、日本がおかしいというか、おかしいというか、まあ、恵まれてる
んですよ。ほんまに便利なんですよ、
うん、
恵まれすぎてるという形でね、うん、あれなんですけど、でフィリピン人、ただね、ここすごいのは、スマホ、
うん、
みんな持てるんですよ。
そうなんですよね、おかしいんですよね、逆やんってこっちは思うけど、
そうそう、日本では今、ちょっと若干衰退しつつあるフェイスブック、フィリピン人めっちゃやってるんですよ。
めっちゃ登録してるんでしょ。
めっちゃ登録してるし、なんかめっちゃ友達申請も来ますけど、フィリピン人から。
あ、そうですね、やたら、僕にもやたら多分
来るでしょ。
来ますね。
ね、うん、で、もうほぼ Facebook やってて、スマホ持ってる。
一人、まあ、1アカウントみたいな感じですよね、
そうそうそうそうそう、うん、SNS ね、SNS 大国ですからね、
そうですね。うん、
で、まあ、そこの問題も解決できるわけですよ、うん、銀行口座持ってないし、ね、まあ、現金置いといてもね、やっぱりちょっと治安の悪い場所もあるっちゅうとありますから、うんうん、やっぱりそこで強盗に襲われたら、うん、自分のね、お金も財産もなくなってしまうけど、うん、まあ、そんな間スマホ盗まれたら終わりなんですけど、
まあまあまあまあ、
もうそこを言い出したらもうキリがない
んで、ロックかかってるから大丈夫、
そうそうそう、はい、なるほどね、ありますけど、うん、だからやっぱりその辺もスマホが自分の財布代わりになる、
うん、
今だってもう Apple Pay とかね、
はいはい、
いろいろ出てきてますけど、うん、まあ、これのほんまに延長線上やと。
そうですよね、うん、
なんでクレジットカードは詐欺じゃなくて、
うん、
ビットコインは詐欺やねんってね。
そうですよね、
まあ、そのうち、まあ、3年5年ぐらいだったら、あ、マイキーさんの言うたことほんまやったわってみんなが言ってます。
そうなったら気持ちいいところですね。
いや、そうなったらじゃなくてなるよ。
まあまあまあまあ、
絶対なるから。
絶対なりますね、
うん
うん、
間違いない、それは。
何でもまあデジタル化していってますからね、実際。
そうそうそうそうそう。という形でね、まあまあちょっと話が長くなったんですけども、うん、はい、ちょっとそういったフィリピンの素晴らしいノアコインっていうのがありまして、
そうですね。
うん、
確実に需要のあるものになるかと思うんで、
そうなんです
ね。今もうね、その販売、うん、1月11日からですか、まあ、販売された直後も、まあなんかサバつながらへんぐらい大人気やったみたいで。
そうそう、マイキーさんのね、うんうん、ちょっとログインし、まあ、僕もごめんなさい、こういうの、ね、やってるんですけど、
はい、
繋がらない、繋がらない、ログインできないっていう、あれなんですけど、うん、で、ちょっとね、僕、前回のパートで、金の価値って言うだと思うんですけどね、
うん、
暗号通貨も一応、量が決まってるんですよ、
う
ん、
そう
ですね、黒田バズーカみたいにむやみすることができない、
そうそう、増やせないっていうね、
そうそう、で、まあ、ビットコインに例えたら、2100万ビットコインっていうのが決まってましてね。うん、うん、それ以上絶対取れないように、
うん、
もう仕組みでできてますから、
うん、
だからまあ金と同じ量が決まってることで、
まあ、需要が高まれば値段が上がると、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、っていう形なんですね、はい、だからやっぱり持つ人が増えたら、
うん、
価値が当然上がるんですよ、ですね、みんなが使いたいわけですから、うん、みんな使いたいのに、いやーでも持たれへんっていうから、やっぱり価格でだんだん上がっていくじゃないですか、今の法定通貨で買えるんやったらそんだけの価値がね、まあ、金の価値が上がっていってるようなイメージですよ、
うん、そうですね、
ね、うん、そういった形で
掘り尽くされる前に、
ね、そうそうそう、で実は先行者利益としてこう、
うん、
鋼さんからのプレゼントがあるわけですよね、ここであ
プレゼント、あ、なるほどなるほど、
なんと、
うん、
今の一番安い時期で、
はい、
このノアコイン購入ができると、
お、
鋼さんなんて素晴らしい、
すごいビジネス的なラジオになってきましたね
鋼さん、これはやばいんちゃいますか。
そうですよね、うん、今だから一番だからいいのはもう需要はあるじゃないですか、絶対
あります、あります、
もうだってフィリピンも言ってるんだから、
うん、言うて
ます、じゃあ
こんだけマイキさん言うたんや
から、そうで、まあ言った数に限りがあるから、
うん、
持つ人が増えれば価値は高騰すると、
そうなんですよ、
まあ、実際ビットコインもそのね、初め持ってた人が億万長者になったりみたいな、何百倍何百万倍みたいな話になってるんですから、
うんうん、
それをまあ同じことが起きるかは分からないけども、
はい、
可能性は全然あるわけですよ、
そうそう、だからマイキさんもちょっと言うたんですけど、うん、自己投資、
うん、
確かに大事って言いました、
うん、
で別に暗号通貨買わなくてもいいって言いました、
はい、
でもね、
うん、
自己投資何していいか分からんっていう人もおると思うん
ですよ、まあ確かに別にギターも弾かないし歌も歌わないし、そうそうそう、ファッション興味ないしって、
そうそうそう、で、うん、やっぱりその何でしょう、わからなければ勉強する必要もあるし、
うん、
こうやってまあ、うん、今ここまでラジオね、最後まで聞いてくれてる人はほんまにすごい優秀な人だと思うんですけど、
はい、ここまで聞いてくれてるというか、27分の長いパートも聞いてくれたということですからね、
飛ばされたかもしれんけどね、
かもしれないです、
うん、
急に今ここかもしれないですけど、
ね、そうそうそう、まあそれはいいんですけど、うん、やっぱりね、何か勉強するっていうのも大事やし、
うん、
でこれだけのものはもう国が挙げてるもんなんで、うん、まず間違いないんちゃうか、
うん、
ただまあまあ自己責任は自己責任ですからね。
そら絶対これはね、言っとかんと。
そうそうそう。
お前、責任取れっていうのはほんまに。
まあ、取りませんけど。
取らないですから、ね。責任は取らないですよ。
そうそうそう。
ただ、まあ、おすすめはするけど。
そうそう。ね、まあ、こういうのがあるよ、と。鋼さんがおすすめしてると。マイキーさんがおすすめしてると。
僕は買いますっていうか、僕はまあ、持ってますって
言
った
わけですね。
もうもちろん僕らはね。
え、
もうあなたは持ってるんですけど。
持って
るんですけど。知ってるんですけど、まあ、あなた持ってて、はい、僕らは持ってるんで。
はいはいはい。
とあるルートで、ね、もう先にまあ買える権利があって、まあ、先購入してるんですけど、
そうなんです、まあね、もうマイキーさんの人脈すごいからね、
うんうん、
もうとある億万長者とつながってますから、僕は。
まあ、まあ、間違いないですよね。
いや、間違いない。いや、ほんま、いや、まあ、なんか嘘くさいけど、
ほんまやからね、これ。まあ、僕ら、その、ギャグ風にしてしまうから、ちょっとあれですけど、
そうそうそう、
嘘じゃないし、ほんまなん
で。エンターテイナーやからね、
エンターテイナー。
こんな言い方になって。
ボケたり突っ込んだり、大阪人やからしてしまうところもあるんで、
そうそうそう、
まあまあ、もう、まあ、先に持ってるんで、まあ、一番安い段階ですよね。
は
い、
そうなんです、
まあ、ここからまあそのプレイリリースで徐々に徐々に金額が、
そうそうそうそう、
何でした 1.3 倍ぐらいでしたっけ、
1.3 倍ぐらいです。
最終的にね。
はい、
その販売されるまでで 1.3 倍まで
上がる。もちろんやっぱりね、その価格が上がっていくっていうのは、
うん、
やっぱり運営していく中で費用ってどうしても必要になってくるんで、
うん、
そこはもうもちろんこういった新聞で、新聞じゃ、
はい
はい、機内広告出したりとか、そんなん言うてましたけど、
うんうん
うん、そういった、まあ、運用資金に当てるような形になりますんで、
うん
うんうんうん、そこはね、もうどうしても上がるんですよ。
うんうん
うん、で、もうほんまにね、これ、 絶対気づいたら買われへんかったってことになってしまう可能性が非常に高いんでね。
今でもなんかちょっともう下手したら買えなくなって
る可能性がある。いやだからマイキーさん繋がれへん言うたじゃないですか。
はいはい、さっきね、
うん。だからもうほんま今でもちょっと遅いぐらいかもしれないですけど、うん、もうとりあえず、また、
は
がねさん概要欄に、ね、
はい、
ちょっと購入ページ、あとその、
まさかのカニラジでこんなこと言うとは思わなかったです
ね。僕らの説明ね、耳で聞いてるだけなのでちょっと分かんないですけど、ちょっと詳しく書いたページとかもあるんでね、
はい、ちゃんとさっき言ったフィリピンの事情とかちょっとまとめたらね、そうそうそう、17分ぐらいの、
そうそう、動画とかもあるんで、分かり
やすい動画、これでまあ、メリット、僕らの話よりもちゃんと動画見てやってくれたら分かりやすいです
から、そうそうそう、国が作ってるやつやからね、これ、はいはいはい、ほんまに。ということでね、ちょっと。
まあ、もちろんこれはまあ自己責任というか、まあ、そら、うん、おすすめはしたんで、まあ、買うか買わないかは自分の目で見て決めてくれ
たんですけど、はい。信じるか信じないは、あなた次第。
今言っときますけど、まあ、
はい、
僕ら持ってますからね。僕らが、うんぬんというよりも、僕ら持ってるんで、まあ、これが言ったらなくなったら僕らも被害を被るわけじゃない。
確かに。
だからまあ、そこはまあ信じてくれればいいかなっていうところで。
マイキーさん、これに2億円投資しようかな思ってますからね。
え、まあ、僕が今手元に3億円持ってたら、はい、そらもうそら1億とか5000万とか投入するかもしれない、
ね、あ、全部はいかないですね。
さすがにね。
あ、まあ、
ね、それはもう愚策でしょ。
確かに、ね。
それは青です。だから、なんていうんですかね、その余剰資金というか、その、
そうそうそう、
死なない程度にね、これもブログに書いてます、うん、一撃死しない程度の金額で、
はい、はいはいはい。
あとはまあ、その、自分で決めてくれた餌材料。
そうですね。わかりました。で、うん、もちろん、ただね、ちょっと最低交換金額っていうのがあるんですけど、これがまあ、ドル建てで、ドル建てで1000ドル。
1000ドルからですね。
っていう形になりますんで、まあ、大体日本円で10万ちょっとかな。
そうですね。うん、まあ、これを、まあ、安いか高いかと捉えるか、まあ、その10万でね、
はい、
12万程度で、まあ、その、もう死にそうってなるんやったら買わないでくださいっていうところなんですけど。うん、
まあ、まあ、別に無理は絶対しちゃダメですよ。
無理は。
明日のパンが食えないとかね、悲しすぎるん
で。パンが食え。いや、ご飯派ですとかそういう話じゃないですね。はい、まあそうなんで、まあ、
はい、
ちょ、まあ、買えるルートというのは、はい、
ハガネさん持ってますから、ね、
はい、
うん、ちょっとまたリスナーさんに分かりやすく説明できるようにね、
そうですね、
貼っといていただければと、
まあ、動画も見れるんで、そこで見て、はい、あ、よし、じゃあまあ貯金100万あるし、
はい、
10万ぐらい出しとくか、1000ドルぐらい出しとくかっていう人はもう買ったらいいと思うし、
そう
ですね、で僕はそれをやったら100万円やったら買っとけよって思いますね。
そうそうそうそう、うん、まあ、気づいたらとんでもないことになってると思うんで、ね、
そうそうそう、宝くじ買うんやったらそれ買えよってほんまに何回も言うけど、うん、でその10万溶けても死なへんやろっていうところ
確かにね、
パチンコ行くんやったら競馬すんやったらそれで10万掘り込んでみたらって思いますね。
間違いですね。
じゃあぜひまあそのリンク貼っとくんで、はいはい、興味持った方はぜひということでお願いします。
はい、
はい、というわけで、いや、長くなりましたね、今週は。
暑い。もう、マイキさん、汗かいても
ほんまですよ、もう。
真冬やね。こう、もうなんかね、景色が真っ白なんですよ。
そうですね。はい、車の中が曇ってるっていう、
ね。もう、僕らの熱気でね、こう、曇って、これ、通りすがりの人、これ、どう思ってんじゃん。
うん、なんか、やばい
空。やばい空おぞ、みたいな。え、なんか、かすかにビットコインって聞こえるっていう。
完全にやばい車ですよ、
ね。やばい車やな、っていう。
いや、まあ、はい、本当にもうこれカニラジとして成り立ってるのかもよくわからないんですけどね。
カチラジですね、これ。
カチラジになってますね、はい、お前ね、
うん、
いいのかなという、まあまあいいんですけど。
いや、まあまあ、だから、うん、方向性はリスナーさん、うん、あなたが決めるんです、
うん、そうですね。やめろ、そんな詐欺ラジオやめろって言うんやったらね。
ね、いや、詐欺ちゃうってなんやねん。まあまあまあ、そこはいいんですよ。
言いたい人に言わしておけばいいんですけど、はいはい、
まあまあ、ちょっとそこを置いといて、ちょっと本来のカニラジ的なところに戻りましてね。
ああ、まあそうですかね、
はい、
まあ、ちょっとね、今回まあ、とある方 のこれもブログに書いたんですけど、最近全部こうブログに書いてますね。ちゃんとブログを続けているという、この継続という
素晴らしい、ね、やればできるんじゃないですか。
そう、やればできるんですよ、
あれさんね。
まあ、ちょっとお金の内容が多いですけども でもその自分のやっぱ力をこう注げるところなんだなっていうね。
そうそうそう、
好きなことじゃないと続けれないじゃないですか。
間違いない、はい、
僕はお金別に大好きですからね、普通にね、
はい、間違いない。
でまあその記事にも書いたんですけど、
うん、
ちょアプリを作ってる人とちょっとお会いしまして、ちょっとお話しさせていただいて、
ほうほうほう、
だそれブログにも書いてたんで、まあ、記事も合わせて読んでいただければと思うんですけど、はい、森パズルっていう、
あ
違う、森、嘘ついた、ごめんなさい、パズルの森でした。森パズルって思いっきり言うてもらった
けど、森くんのパズルみたいな、ね、
パズルの森ってアプリも作ってるって、
はいはい、開発は森さんっていう人ですか。
いや違います。
あ、違うんですか、
はい、これはあのアプリのとこにも出てるから言っていいと思うんですけど、岡さんっていう人が作って、
ああはいはいはい、はい、いいんですかこの宣伝して。
いいんですよ。
あ、いいですか。
あの人言ってもいいですかって言ったらいいですって言ってたんで。
ああなるほど、はいはい、はい、
まあその作ってるアプリをまたそこ、どれですか、ダウンロードさせてくださいってダウンロードして、
お
で、まあ、ブログに早速記事にしたんですけど、
はいはいはいはいはい、
いやーこれいいっすよね。僕もアプリとかちょっと作りたかったんですよね、実際。今でもそういう気持ちはあるんですけど、自分のアプリとかなんか作りたくないですか。昔こうゲームとか作りたいとか思わなかったですか、
はい、あのネジ屋叩きとか作った鋼さんハマるじゃない
ですか。ネジ屋叩き、
あの穴からネジ屋さんがポコって言うテキストをやるみたいな。
ラジオやってるみたいにネジ屋叩きって言うと、なんかその違う意味でバッシング的な意味
か
な。
いや違う違う違う、あそうか、
ネジ屋叩き、
みんなそういうあれですね。マイキー叩き、
先週今週放送でマイキー叩きになってるかもしれないですけどね。
いや全然叩いてくれて OK ですよ。
いやどうですか、このアプリなんかこう違和感ですよね。こうアプリが作ってる人が身近にいる、はい、いるというかいたというか。
みんなでも結構簡単に作れるとは聞きますけどね。
あ、それね、
うん、
それ言ったらね怒られますよ。
え、なんでなんですか。
簡単にできねえよって言われますよ。
あ、そうなんですか。
時間をこう捻出して、時間をかけて、え、
当然じゃないですか。
いやだから大変なんですよって。
そらそらそうですよ。
簡単には作れないんですよやっぱり。
いや、それはワンクリックとかでできない。
ワンクリックで作ったアプリとかいいですよ。僕らもね、その、
はい、
子供頃に RPG スクールとかでこう、
あった。
コツコツコツコツ時間かけて作ってたわけですよ。
はいはいはい、はい。
だからこんなんいつかこう、配信できたら楽しいなと思ったから、まあ今言ったらまあ現実化できるわけですよね。うん、
ああ、なるほど。
んで、まあ早速気になるのは僕はあれですよ。はい、これ、あの、お金とか取らないですかみたいな。
ああ、なるほど。
課金しないんですかと。
はい。あ、そんなんも自分で設定できる
ん
です
か。もちろんもちろんもちろん。だから、まああの、今これアップルしか、あの iPhone しか対応してないみたいな、 Android の方
は
今
ちょっとできないですね。
まあ、まあできればっていうことは言ってたんですけど、
はいはいはい、はい、
まあまた今後これがだから広告貼ったりとか、
はい、
まあ、例えば優勝アプリにしたりとかしないんですかって言って、あ、まあまあそういうのは考えてるんですけどねみたいな、
はいはいはい、
あ、そうなん、面白いですね、またそういうことがあったらちょっとお話聞かせてくださいよっていうことで。
はい、
儲かるんですかとか、いやまだ無料なんでっていうことで、
はいはいはいはい、
そんなお金の話になってるんですけど、
はい、
いや楽しいですね。なんかまあ言いましたけど、
うん、
いやその子のネットラジオではこう優勝のアプリを作って過去放送をこう優勝配信してるとか、
はいはいはいはい、
あ、なんか夢が広がるなって。その人もそのまあアプリで最終的にこう生計を立てていけたらいいなってことをおっしゃってて、
はいは
い
は
い、それいいじゃないですか。アプリ作るのももちろんその人好きなんですけど、うん、それでやはり生計を立てて、
あ、好きなことを仕事にする、ね、
好きなことを仕事にするユーチューバー的な、別にね、
はいはいはい、
チェーンソーを持ってね、あの
柴田さんよ。
柴田さんじゃないよ、あのチェーンソー持って。
柴田さんあれで迷惑してるっていう動画上げてましたよ。
そうですよね。あのチェーンソーとあのユーチューバーやったらもうあの人がやっぱり出てきますからね。ヤマト便に Wi-Fi ルーター大引きでなんで届かへんねんこらって言ってひどい事件でしたけれどもね。
アホですね。
あれはアホですね。このアプリを作った人もあれはないって言ってましたけど、
あれはないですね、確かに。
あの YouTuber ヒカキンさんもがっかりですよ。
そりゃそうですわ。
はじめ社長もがっかりですよ。品がない、
品がない、
まあ、確かにね、
うん、
それで伸びて嬉しいかっていう、まあ、嬉しいんか、
はいはいはいはい、
おでんツンツンして伸びたいんよね。
まあなるほどね。でちょっとほんでその、うん、そのアプリはどうなんですか、うん、実際ゲーム性面白かったんですか。
パズルゲームですね。
僕大っ嫌いさ。
そんなんいいな。
え？
あの、まあ、シンプルなパズルですよ。こう、年輪みたいな形になって、それをスライドさせて合わすっていう、まあ、簡単な、まあ、簡単なっていうか、
僕ね、
パズル、シンプルなパズルなんですけど。
そういうパズルがね、
うん、
ミニゲームであるゲーム、大っ嫌いだったんですよ。
ワギャンランドとか。
ワギャンランドはまだ優しかったけど。
しりとりか、あれは。
そうそう、うん。あの、バイオハザードとか、そんなん
で、はいはいはいはい、
クリアできへんのですよ。もうイライライライラしてね。 もう今日はやめようって。
できるんですとかも嫌いだったんですか、ほんなら。
できるんです、嫌いです。
そう、できるんですみたいなノリですわ。
嫌いです。できるんですじゃなくて、道は俺が作るんじゃいボケーみたいな。
ああ、なるほど。なるほど、でもこれは貴重な意見かもしれないですね。
はい、
まあ、そういった、まあ、ユーザーさんもいるんで、また。
そうなん
です。だからその次回作とかも、まあ、そんな簡単にポンポンポンポン作れる、個人でやってる人なんでね、はいはいはい、そんなポンポンポン作れるもんじゃないと思うんですけど。はい、で、このパズルの森、みんな、
はい、
あの、ダウンロードして、見てください、はい。無料なんでね。
これダウンロードしたら、鋼さんに
入らないですよ。
ああ、入らない
そう。残念ながらっていうか、残念ながら入らないんですけど、
ああ、そうですか。
あの、
はい、
ただ、そういう頑張ってる人を応援したいという、はい、そういう別にお金にならなくても僕は紹介したりもするよっていうことを。
ギブが大事ってやつ。
まあまあ、まあ、そうですね。
ね。はい。ギブは大事ですよ。
ただ単にその、はい、その人がそのダウンロードされたことに、はい、カニラジの再生回数伸びてたら僕ら嬉しいじゃないですか。
確かに。
だからそのアプリも作った人がこれ伸びてて、はい、あ、伸びてるって思ってくれたら嬉しい。で、次の作る意欲にもつながって、その新しいアプリでね、
はい、
この夢のアプリ生活ライフをエンジョイできるかもしれないので、ちょっとぜひ皆さんも、
はい、
パズルの森、森パズルじゃなくてパズルの森、
はい、
ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。こちらあのノアコインと違って無料なんで、お手軽にダウンロードしてください、ね。ま
あまあまあ、ノアコイン無料ってか両替だけや
から、ね、まあまあそうなの。ビットコインとかも両替なんで、
ね、そうそうそう、
買うもん、買うっていう感じじゃないん
ですけど、はい、まあ、買うっていう問題ではないんですけど
ね、はい、ぜひ皆さんもね、
まあ、この
次回作の実現に向けてダウンロードしていただいたら嬉しいなと、
はい、
僕も嬉しいなと思
って、ね、はい、まあやっぱりそうですけど、うん、なんか反応あったら嬉しいもんね。
そうなんです
よ、開発者の方も、あ、めっちゃダウンロード数伸びてる、あ、なちょっと次もっと面白いの作ったろうってね、うん、やっぱりそこですよね。ええもんを作ろうって言ったら、やっぱり
その
作ってくれてる人を応援して、ね、僕らがこう、いや、もう、またやりたいです。こうすごい良かったです。こういうとこちょっと改善した方がいいです。みたいな、やっぱり意見をね、
うん、
出してくれればいいなと思ってるんですけど、カニラジも一緒ですよ。
なるほどね、
うん。
メールくれたり、こう、レスポンスあったり。レスポンスがないと、改善できないですからね。
カニラジラインアットにちょっと一言、もうスタンプ1個でもいいんでね、こうラジオ聞いたよっていう
毎回それをマイキーさんが言うっていう謎の理由、
そうそう、スタンプ1個でも、うん、もう何かかけといえ、全力でスタンプ1個ポンって送ってくれたらいい
んだ。まだ今回に至ってはだからもうそれもカニラジラインアット登録しなくていいから、もうアプリダウンロードしてください。
なるほど、
やってもう別にね、
うん、
やってすぐ消してもいいんでね。そうないと怒られるわ。
はいはい。まあまあ、ちょっと一回、試しに遊んでみてください。
そうですよ。
暇つぶしにね。
うん、
暇つぶし、これも自己投資になるかもしれない。
本人もこれ、作者さんがおっしゃって、もうほんまに、時間をかけないのに、もうほんまに、空き時間ちょっとやってくれたらいいですみたいな
話
をおっし
ゃってた。そうですね。はい、何か体験するということもね、自己投資の一つなんでね。
うん、
ちょっとまあ、普段と違ったことをやってみるというのは、非常に価値のあることちゃうかなと思いますので。
はい。
はい、ということで。
で綺麗にしまったところで、
はい、これで
長くなりましたけど、では今週のお相手は、
はい、マイキーでした。
はい、おやすみなさい。さようなら。
さようなら。